Thank you, Bethel Church.
はい、ベテル教会の方々、ありがとうございます。私たちはすごく感謝しています。私たちのチーム、妻と私、またベテル教会に来ること、今日ここで私たちがいることを、過去の何年か神様が行っている素晴らしいことですね。この町においてなさっていることを見ることはすごく喜びでいっぱいです。エリックとキャンディさん、本当に感謝しています。クリスさん、キャッティさん、ビルさん、ベリーさん、このチームの方たち、あなたたちが本当に私たちに対して豊かに与えてくださって、たくさん恵みをくださって、私たちを信じ、励まし、支えてくださったことを本当に心から感謝しています。今日私ここに来ることができました。それは私たちの教会、すぐこの町の近くですけれども、本当にベテル教会に対してこのことを言いたいと思うんですね。それは新しい御国の道を私たちの道の中に、また国々の中に作ってくれていることを本当に感謝したいんです。そして神様を信じてくださって感謝します。その町のために神を信じていることを感謝し、また私たちもそこに加わりたいんです。リスクを取ってくださってありがとう。代価は気にしないで、それに従ってきたことを感謝します。そして神様の臨在が私たちの町にとどまるための場所をあなたが作り上げてきてくれたことを感謝します。あなたたちがベテルでその神様にイエスと言ったことで、そのこのレディングという町が良いものに変えられていることを感謝しています。エリックさんが私にここに来て語ってくださいと言われたというかですね、まあベテル教会で自分が何を喋ろうかなということを考えていました。私が何年も考えているそのアイデンティティの話ですけれども、王家のものとして生きるという話とか、でもマッシュがまだその時ではないよと言いましたので、タイミングは大事ですよね。また神様の臨在の話とか、何年も前ですけども、その天が地に侵入するときということも聞きました。でもそのようなことが、まあベテル教会においてうまく取り扱われるかどうかわからないので、と、まあこれら2つのことはもちろん冗談ですけども、私が言いたいことは、今日はですね、私と妻が何年かその教会として、私たちの家として追いかけている、そのことを分かち合いたいと思います。ルカ書の15、ルカの福音書15章の一節、さて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人たちは罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。この時の文化では最も親密なことというのは食事を一緒にするということも入りました。ここでイエスは罪人とか主税人とか、本当にこう社会から蹴り落とされるような人たちと一緒に食事をするんですね。それでその宗教家たちはすごく怒るんです。あ、この人たちと一緒にいるんだって言うんですね。だから文句を言うんです。このイエス、すごく私特別だと思うんですけれども、例えば無視されたりとか、社会から放り出された人たちとか、最も貧しいものとか、その人たちがいるところ、イエスはそのような人たちを引きつけていたんです。そして宗教家たちをいつも不快にさせていました。イエスはここで3つの例え話をしますね。最初の1つは失われた羊の話、2つ目は失われたコインの話、で3つ目は失われた息子たちという、その放蕩息子というふうに言ってますけども、でも私が思うのはこれお父さんの話だと思うんです。お父さんと2人の失われた息子たち。イエスはここでこの話をしますね。その弟の方です。お父さんのところに行って、お父さん、私に財産の分け前を今ください。この文化ではお父さんのところに来て、財産を分けて早めにくださいということは、お父さん、あなたがもう死んでたらいいのに、あなたは私にとってもう死んだも同然ですよということだけど、このお父さんは愛がいっぱいで憐れみがいっぱいだったので、お父さんは分かりましたと言って、その財産の分け前を早めに与えたんですね。でこの音はお金を持っていって、もう放蕩して湯水のように財産を使ってしまったと書いてあります。もうわがままな生活をしたからと書いてありますね。そのギリシャ語ではコロナというそうなんですけれども、そのここでギリシャ語皆さんご存知かどうかは分かりませんけども、コロナというそうですね。湯水のように財産を使ってしまった、自己中心に暮らしたので、 でも結果的に彼は気がついたんです。何も持ってないし、持ってたものは全部使ってしまって、自分のお父さんの奴隷の方がパンをしっかり食べている。もう彼は本当に困ったことになっていたので、で父の家のところに帰ろうとした。20節こう言いますね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子羊を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ここで私たちが見ることができるのは、驚くようなその贖いの物語を見ることができます。驚く話ですよね。ショッキングです。この父、息子、もうどんなに無駄遣いをして貧しくなった息子であっても、お父さんのところにやってきて、そしてお父さんも走っていって、ギュッと抱きしめて、そして口づけをするんです。この文化では父親たちは走らなかったんですね。それはみっともないことだったんですね。お父さんというのはこの文化ではいつも歩いていたんです。ですからイエス様がここに語っている、でその宗教家たちに対してこの父、この走っていく父という話をするのは、それだけでもすごくショッキングだったんです。なぜこのお父さんは走っていくんでしょうか。ちょっと今飛びたいんですけれども、新命記21章こう書いてあります。この聖書箇所のところは反抗的な子供ということですね。反抗する子供にはこうしなさい。新命記21の18、固くなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たち、私たちのこの息子は固くなで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲むですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を取り除きなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。このような話をあなたが夜に子どもたちを読むとしたらどうしますか。それは子どもたちが反抗から免れるためですね。私の息子アッシャーは5歳ですけども、新命記の21章何書いてるか知ってますよ。良い子どもです。彼は本当に素晴らしい息子ですよ。ともかくイエスはこの走っていく父という話をしましたけども、これはイエスがした教えが入ってますね。それはどういうことかというと、そのお父さんのこと、お父さんは玄関でずっと待っていたんです。その息子が帰ってくるんじゃないかと思って祈って、望んで絶望して、そして待っていて見ているんです。その日が来るのを待ってる。弟息子が帰ってくるのを待っている。そしてお父さんが彼の息子を見た時に、遠くに離れていたけれども、でもうんと離れているからお父さんじゃなければわからないぐらいだと思うんです。お父さんが飛び上がって玄関から走って出て行って、そして息子をぎゅっと抱きしめて口づけをして、ここで何が起こっているかというと、この父はしたかったことがあるんですね。自分が息子のところに最初に行く、他の人が手を置く前に行きたかった。なぜならば手を置かれてしまうと、それは裁きが行われる死があったの で父は反抗した息子のところに走っていって、彼を抱きしめて口づけをしたんですね。で、口づけというのは、私は私の息子を回復した、それが印だったんですね。祝福して回復して、私の息子、私はあなたが本当に帰ってきたのはとっても嬉しい。他の人がみんな見てる前に、あなたが何をしても、あなたが何を考えていても、私はあなたに口づけをして、私はあなたを抱きしめた。 だからそのためにお父さんは走って息子のところにまず自分が一番に行く必要があったんです。そしてお父さんはしもべたちに言いましたね、急いで家の中で最も素晴らしい服を持ってきなさい。ということはお父さん自身の服ということですけれども、お父さんの服を着せて、お父さん自身の外套を着せた、最も素晴らしい服を着せた。そしてその指輪をさせましたけれども、その指輪というのは権威ということ、所有しているということですけれども、そしてそのサンダルを履かせたいのは、この当時はしもべ奴隷というのは靴を履いていませんでしたから、ですからこう言っていることですね、あなたは私のしもべではないですよ、でもあなたは私の息子ですから靴を履いていますよということ。そして私の息子は帰ってきたから子羊を殺してお祝いしましょう。失っていた息子が帰ってきた、死んでいた息子が蘇った、その村全体の人にしてほしかったんですね。息子は帰ってきたし、この息子は回復された。これはこの息子に対して父は全く恥を感じていないんですね。隠れたところでするならばではなくって、もう村中全部に知ってほしい、私の息子は帰ってきた、そして私は彼を回復している。神様はそうするんですね。娘たち息子たちを全ての人の目の前で回復しているんです。これは裏でこっそり、裏の部屋でこっそりされる回復ではありません。神様は村中全ての人々をその回復の場所に導いています。そしてお祝いが始まるんです。何年か前の話ですけれども、私は家に向かって車運転してました。そうするとお家の向かいにすごくなんか壊れたような廃屋があったんですけども、そこに高校生くらいの若い子たちが集まって何かパーティーをしていたようなでした状況でした。本当に壊れたような、誰も使っていないような空き家をたまり場にしているような高校生たちがいたんですけども、私たちが車で帰ってきている時にその子たちを見ました。大騒ぎをしていました。お酒を飲んでいたりとか麻薬を吸いながら、で主が私に言ったんです。彼らがそうである。私こう言ったんですね。神様もちろんですよ、彼らですよね、彼らを私の子供から最も話しておけということですよね。この人たちをうちの息子たち子供たちで話しておいてくださいということですよね。分かってますよ、本当に彼らすごくかわいそうですよね、難しいですよね。でも主は言ったんですね、ねえとそうじゃないよ、この人たちこそあなたがあなたの人生を与えるために召した人たちだよ。彼らが彼らの使命の中に神様の愛に経験することができるように一緒に歩く人たちだよと言われたんですね。で私神を信じましたから妻にこう言ったんです。今自分ここの向かいの廃屋に行って若者たちに話してくるから、自分の子供たちを家に早く入れてください。で神様、私あなたを信じますよ、そう言ってそして準備をして、そして道を渡ってこの廃屋で行われている何か大騒ぎの中に入っていたんですね。それで若者に言いました、ねえ何やってるの、こんにちは、何やってるのって聞いたんですけども、若い人が一人こう言ったんですね。ここにいるアリシャという友達のお誕生日のためにパーティーしてるんだよと言ったんです。で自分がパッと気がついたのは、あ、私はこの人たちから見たら道の向こうから来て本当に変な怪しい人だなと思ったんです。で自分はアリシャお誕生日おめでとうと言って戻っていったんです。さよならと言って帰りました。神様に叫び始めました。自分すごいその時にがっかりしたんですね。神様、あの人たちが私の人生をかける人たちって言ったのに、あなたはどこにいたんですかって言ったんです。すごくがっかりしました。自分ユースパスターなんてしたことないし、全然若者の人気がある人ではない。でも神様、あなたは彼らが私が届くべき人だと言いましたけど、どうやるんですか。自分は大胆でしたよ、勇気がありましたよ。でも自分はそのバースデーパーティーに招待されていなかったのに言ったんですよ。で主が私に言ったんです。それはこんなことでした。すごく私に大きなインパクトを与えました。彼らはまだ準備できてないかもしれない今日は、でもいつか、いつの日か彼らは神のために準備ができるようになる。彼らが準備できた時に、あなたも準備してくれますか。彼らは神に対して今日上かわけがないかもしれません。でも彼らがもっと年を取っていって、彼らが今やっていることが彼ら人生をめちゃくちゃにしていって苦しんでしまって、でもそれによって神に会う準備ができた時、 その時まであなたが玄関先にいて祈って待って見つけて走って行って抱きしめてキスする、そして街灯を着せて靴を上げて指輪を上げて回復する、その人になりますかと言ったんです。私たちそれを信じました。私たちの時に神様が息子たち娘たちを家に呼んでいる、娘たち息子たちこの地にいる者たちに神様が呼んでいます。私たちの町で国において神は家に帰っておいでということを息子たち娘たちに呼んでいます。そしてこの世代若者たちというのは私たちの時にその若者として置いている人たちですけれども、本当にアメリカが未だかつて経験したことがないようなその孤独の中に生きている、その孤独に苦しめられている人たちです。でもその世代に対して私たちが手を伸ばして追いかけて届いてくださいと。でもその歴史の中でなかったほどにその孤独とかその分断されているアメリカの歴史の中で最もなかったような本当に切り離されて暮らしている人たちです。本当に寂しいんです。ですから彼らは人々から注目されるため、愛されるため、それが一瞬だったとしてもそのため何でもしてしまう、そのような人たちですよ。本当に鬱や落胆があったり、この国が本当にすごく今までなかったぐらいの歴史の中で鬱ということがすごく特に若者の中では広がっています。この世代はそのあなた方の家とすぐ向かいで騒いでいるような人たち、アメリカが経験したことがないような高い自殺率を誇っています。10人に1人は自殺しようかなと思ったことがあるし、7人に1人はすでに自殺してみたことがある。レディングというこの町さえもその高校の中で今年だけでも3人の中学生ぐらいの若者は自殺してしまいました。今育っているこの若い世代というのは最も私たちが見たことがないような父を持っていない世代です。何年か前にそのショーンさんという若い男性と会いました。彼のガールフレンドとしての私たちの教会に来たんですけども、何週間か経った後に彼はこう言いました。彼は6歳の時にお母さんが麻薬を始めました。そしてすごく重症な麻薬患者になって、中毒患者になってしまって、虐待を始めました。言葉や体を打ち叩いたりしました。だからお母さんから引き離されて、そして孤児院に送られました。で、彼はこう言ったんです。その時から彼は10年間で結果的に35回学校を変わり、そして100件以上のグループホームまたはその里子として出された中でたらい回しにされましたと。で、彼はある時こう目に涙を浮かべていました。ネイトさん、あなたは家族とかっていう話をここでよくするでしょう。でもね、僕は全然わからないんだよ、家族っていうことが。このような人たちです。このような若者たち世代が今家に帰ってきていますよ。本当に忘れられていたり世話をされていなかったり、お父さんがいない、虐待を受けている、本当に自殺したいという気持ちが強い。彼らは本当に迷っている。でもそのような苦しみが神と出会うことを本当に準備している。彼らは神の愛に出会うこと、もう彼らは家が壊れた状態で出てきています。家族というものに植え替えています。とっても熱望していますよ。お父さんたちお母さんたちが彼らを捨ててしまいました。だから彼らは霊的なお父さんたちお母さんたちを熱望していますね。彼らと一緒にお家に帰ってくれる人たちを熱望しています。この若者たちをすごく打ち砕いてしまったその孤独というものがあります。孤独によって彼らは傷ついていますけども、その孤独というのは神があなたを見放したのではなくって、この孤独ということでさえも神を知り追いかける、その決してあなたを去らないという方を追いかけるための招待状にもなるんです。ですからこの若者たちは本当に神様と出会う準備ができているんです。その属するということ、所属するということ、一部になるということを本当に熱望しています。ですから彼らの心は叫んでいますね。そして私たちはその道で待っていて祈っていて、 そうしているんです、彼らのために。でも私たちが神様にあなたの息子たち娘たちを家に呼んでくださいというのと同じぐらいに、私たちはそのお父さんたちお母さんが立て上げれるようにとして祈らなければいけません。もし私たちがそれをしないならば、それは無責任でさえもあると思うんですね。なぜならば私たちこう祈りますよね。この若者たちを息子たち娘たちを家に送り返してくださいと言ったすぐ後に、お父さんどうぞ父親母親たちを立て上げてください、この帰ってくる息子たち娘たちをしっかり手をつないで、その彼らの人生の使命のために一緒にやるということができる人たちを立て上げてくださいということが必要なんです。私たちはですね、この間、40人60人ぐらいのその若いイエス様に従う方たちにその水のバプテスマを捧げました。本当に素晴らしかったです。新しい命に彼らが出てくるんですね、聖霊様で満たされて。私たちはその洗礼式のビデオを撮ったんですけども、何週間か後に教会で見ました。それ終わった時にですね、分かっちゃったんですね。私たちは50人60人の本当に新しいイエス様に従う人たちを洗礼しましたよって、教会全体がすごくわーって歓声を上げたんですね。で、自分こういう質問をしました。じゃあ誰がこの方たちと一緒に歩きますか。この若いイエス様に従っている若い方たちがイエス様の召しに入っていくために誰が一緒に歩きますかと言ったら、誰も何も言わなかったんです。シーンとしていました。ですから教会が教会の孤児がいっぱいいるということになっていることなんです。もちろん孤児って世界中にいますよね。私たち彼らが必要な場所に行く、助けられるために何でもしますけども、教会も孤児であふれていますよ。そういう意味では若い方たちは神様を経験します。でも家庭というものは決して経験することがないかもしれません。彼らは家の中に招かれたけれども、でも誰も彼らと一緒にホーム、家庭とか家族のつながりの中には導いていかないんですね。ですから本当に大きな、非常に大きな必要があります。その霊的なお父さんたちお母さんたちに対して、今の世界の人口の半分は25歳以下だそうです。ですから大きな必要です。それは父親たち母親たち、この若者たちをしっかりと捕まえて一緒に歩く、神様の使命に歩いていく。それはしかも日曜日の教会の時間だけではなくて、彼らの使命、運命の中にその若者たちが入ってくるのを一緒に助ける人たちです。自分は個人的にはすごく祝福されました。もう非常に素晴らしい霊的なお父さんお母さんが私を励まし、一緒に歩いてくださって、まあ自分の両親も25年間この町で教会をしていますから、ですから霊的な父親母親がたくさんいますね。ビルさん、ベリーさん、クリスさんとか、素晴らしい霊的なお父さんたちが自分の人生には与えられていて、霊的な父母に囲まれて、その方たちが自分を信じ、抱きしめ、口づけをし、街灯を着せ、私と一緒に歩いて私の使命の中に押し出してくれました。でもほとんどの若者たちはそんなもの持っていませんし、経験してないんですね。走ってきてギュッと抱きしめて回復してくれるお父さんお母さんなんて知らないんです。私このルカの15章のところで表されることすごく好きなんですけれども、この息子が帰ってきた時に、彼はこの誰が走ってきてるのか全然気がつかなかったと思うんですね。息子はお父さんの奴隷になろうと思っていた。もらった相続を全部湯水のように使ってしまって、もう絶望して、そして帰ってきたんですね。汚い格好をしてたと思うんです。でもお父さんは彼の中に全く違うものを見てました。お父さんは息子にお父さん自身の街灯を着せて、想像してください、このお父さんがその道を家に向かって、ホームに向かって歩いている。でこの息子は多分彼が自分がどういう人であるのっていうの分からなかったと思うんですけども、でも彼はお父さんの上着を着て、これからの一生をお父さんが見ている男性息子として成長するということ、お父さんの街灯の中で成長するということですね。私たちのムーブメントの中の宣教師トッド・アダムスさんという方がですね、この話を分かっちゃってくれました。インドネシアの宣教師の方なんですけども、家族とともにアイボリーコースト、マリですね、あの西アフリカのところで旅行していました。そして道の そこでちょっと止まってお店で果物を買おうと思った奥さんが果物を出てお店で買い物をしてました。そうしたら後ろから彼らの後ろに車が1台止まって、武装した男の人3人が出てきました。そしてその武装した男性が車のドアを無理やり開けて銃を突っ込んできて、タッドさんの頭に銃を突きつけて、でタッドさんが男の人の目を見たらこう言ったんですね、お前は死にたいか。でタッドさんは、あ、これは現実だと気がついて、もう家族はそんな状況に急にはまってしまったんですね。自分の家族を救わなければ、車の中に3人子供がいました。で、娘1人、エミリーを掴んで車から出したけれども、で、その車から180ヤードぐらい先に交番があったんですね。警察官が聞いてくれたらいいなと思って、助けてくれるといいなと思ったけど、警察官たちはそれを聞かなかったので、その武装した人たちが車に入ってきて、そのタートさんを捕まえて車から追い出して、車を盗んで息子と娘を連れたまま行ってしまった。でその娘息子を車とともに取られてしまうと、お父さんとして本当に彼は絶望していたんですけれども、こう思ったんですね、神様どうやったら自分の子どもたちをもう一度取り返せるんですかと思っていた。でも先が交番があるところだったので、その車が U ターンをしてこなければならなかった。でそのことにパッて気がついて、で彼は私たちにこう言ったんですね、もう全部力を振り絞って、私は車に自分を投げ出して飛び乗ってスペアタイヤのところを掴んで、で車の中に入っていって、その時に2人の子供を見た。自分の息子6歳だったんだけどもが、もう泣き叫びながらそこから逃げるため何かしようとしていたのが見えた。もう自分の娘と息子、自分の愛する子供たちを取り返そうとしている時に、こう思ってたんですね、もう自分は神様にこう言ってましたと言いました。彼はもう死ぬなら今日でいいでしょう、そして自分が命を捨てるのにはとても良い目的だと、自分自身を自分の子供のために捧げる。で神様は憐れみによってこの車を盗んだ人たちが子供たちを車から外に出したから、自分も車から降りたと。でもその日からその自分の周りにいる若い失われた人たちを見るときに、自分の息子のその時の目を思い出すんです。お父さんを絶望する、お父さんが来て自分を助けてくれることを絶望している、その目を。私たちはその失われてしまったもの、なんか助けられることがない、何かそのような感情を忘れてしまうんですね。もう忘れてしまっているかもしれません。最近ある若い男性が私たちの教会のところに来ました。その集まってきた集会の時間の後の祈りの時間に来ました。彼は言うんですね、どうぞ私のために祈ってくださいと。何か出来事があって、赤ちゃんの息子がいたんだけど彼から取られてしまった。で彼はこう言ってきたんですね、どうぞ祈ってください。私聞きました、どう祈ったらいいんですか。いや、もし神様の御心だったらみたいなことを祈ってくださいと。でも私もう一回言いました、そうじゃなくてあなたのために私何を言ってほしいんですか。彼またこう言いました、もし神様が私の息子を私のところに返してほしかったらと。そうじゃなくて、ね、あなた神様に何をお願いしてるんですかって言ったら、彼はこう言ったんですね、私は自分の息子を取り返したい、自分の息子を取り返したいと言って泣き始めたんです。自分の息子を取り返したい。で自分が家に帰りながらこう思いました、それは天国の叫びだ。この若者たちの叫びというのは家族を求めるものです、お父さんを求めるものです、臨在、その属している、自分はどこのものだということが分かる。そのようにして若い者たちが知られて抱きしめられて回復されて愛されるために、お父さんを持つこと、お母さんを持つこと、そのことを叫んでいます。それが地の叫びですけれども、天の叫びというのは、私の息子たち、私の娘たちを取り返したい、その使命に送り出していきたい、それが深い神様の叫びです。お父さんである神様の叫びです。究極的には もし私たちがはいというならば、そのお父さんであることお母さんであることを実践できることに対してはいというならば、私たちはその玄関先に立って祈って待っている者たちになることができるでしょう。私たちに必要なことはビジョンです。そのためのビジョンが必要です。本当に確信しています。教会は新しいビジョンが必要ですね。それはこの若い世代のお父さんお母さんになるのはどういうことですかというビジョンですね。私たちビジョンがなければ何もしません。自分たちがもうやっているという見えるビジョンを見たことしか自分たちしませんから、もし私が病人のために祈っているというところを自分が幻を持ってみなければ実際に始めることはしません。なぜならば自分たちそうなんですね。ビジョンで見たもの、幻で見たものしか自分たちしないんです。情熱は大事ですけども、その例えばアフリカの子どもたちに対して情熱があります。でビジョンというのは、じゃあ自分そこで個人を立てます。ビジョンというのは自分がそこでやっていることを見ることができることですね。そのことを歌うこともできます。そのことをで燃えることもできます。でもそのビジョンというのは自分がそれを玄関に立って祈って待っていることができる、自分がそこで若者たちと共にあることができると目に見ることができるのがビジョンです。何かのためにただ燃えているだけではなくて、一日燃えていることはできますけど、でも私たち幻ビジョン、それがなければ生きること、それを実践することはできません。説教しましょう。シボレーという車のですね、コマーシャルを見てたんですけども、そこのですね、あるセリフはこう言ってました。新しい道を探しましょう。でこれはなんか新しいですね、車シボレーという車の新車を宣伝してたんですけども、そのエンジニアによって今までできなかったことをすることができる。だから A to B というところに行くだけではなくて、そのイマジネーションによってどこでも行きましょう。想像によってどこでも行くことができるのになぜ A と B に行くんですか。新しい道を見つけましょう、そう言ってるんです。お父さんとお母さんが娘息子たちが帰ってくることを見つけることができる。教会は新しい道を探さなければならないと思うんです。なぜならば古い道のいくつかは今の若者たちには通用しません。なぜならば今帰ってきている、これから帰ってくる若者たち娘たちというのは、家ホームというのが日曜日の教会の礼拝、日曜日の朝の教会ではないからだと思うんです。まあ多くの私たちにとってはそれが家でしたね。娘たち息子たちが家に帰ってくるということは日曜日の教会に加わる。だからお家ホームというのは教会、日曜日の集会、私それ大好きですよ。私たちはその集会好きです。人々が集まるの好きです。でも多くの若い者たちがそこで神様に会う、そして上かわきを持っている。でもそのホームというのは違うんですね。ホームというのとその教会というのは違うんです、彼らにとっては。私本当に大好きですよ、神様経験すること喜んでます。そのこの家の中で神様と若者たちが出会うことを見てきて、でもそのハウスというその建物にいるのとそのホームというところにいるのは違うんですね。ですから私たちが父母になる必要があります。リーダーになるだけではなくて、でもその立て上げたりとか、またその想像することができる新しい道、新しい場所、新しいホーム、家々ですね。それが何かお家に帰ってくるような、その建物ではなくてその家族家庭というそのつながりの中に入ってくることができる。ある若者たちは決して日曜日の教会の集会に来ないかもしれないけれども、でも私たちそれで幸せでいいよ、大丈夫だよと言わなければならないかもしれません。私たちのゴールは若者たちが家に帰ってきて父と会うことですから、日曜日の教会の集会に集めることではないんです。私たちの集会以上のことをビジョンにしましょうと思っています。なぜならば天のお父さんの最も大きなプレゼント、お母さんがあげることができるプレゼントというのは、それは天のお父さんが私たちにくださったことですよね。ご自身ですということです。私たち自身、その集会とか礼拝が天のお父さんから私たちへの最も大きなプレゼントではないですよね。その契約、そして臨在ということですから。 ヘンリー・ダーウィンさんこう言ってますね。この競争が多い社会ではホームというのはあまり重要な言葉とされていない。その学校とか成功とか経済的な成功とか力とか何かそれらがそのコミュニティ共同体とか親密さのある家族とか一緒にいるとかそういうことを奪ってしまっているということで、彼はこう言ってますね。その神によって愛されるということが家にいるということ、それが最も強いその働きの認識でなければならないということ。だからホーム、家、家庭ということを考えることがあります。娘たち息子たちが家に帰っていきますよね。そのホームに帰っていきます。だからそのお父さんお母さんというのはどういう意味ですかというその新しいビジョン、その若い者たちを家に呼ぶことができるそのお父さんお母さんってどんな者たちですかというビジョンですね。私たちは見ています。神様ご自身が息子たち娘たちを家に帰っておいでと言っている。そしてお父さんたちお母さんをも立て上げている。このルカの15章の物語、これはお父さんが息子を抱きしめ回復する、そこで終わりではないんですね。そこでもし終わってたら素晴らしい話ですけども、でもお兄さんが出てきます。こうなるんですよね。ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたとあります。畑にいたんですね、このお兄さんは。この素晴らしいこの贖いの物語ですけども、お父さんは走ってきてその息子を抱きしめて、そして村中全体がそれを見て、でもお兄さんは畑にいたんです。全然見てないんです。なぜでしょうね。この村中が見てるようなイベントをなぜお兄さん見てなかったんでしょうかね。でもその理由は全然わからないんですね。で、まあ、朝は時間がないのでお話もできませんけれども、私たち今です、私が思うのは、まあ、教会の人たちが多くの場合このお兄さんになっちゃってるんではないかなということです。教会はこのお兄さんたちのような人たち、またはその女性版でお姉さんのような人たちによって導かれていることが多いと思います。非常に。私たちにとってすごく誘惑なんです。例えば私たちがこの話を聞いて、あ、そのお兄さんは他の人に違いない、あ、隣の人だよね、この人お兄さんだよね、あ、前の説教者はあなたのことを言ってるんだよねとか、あ、私は弟ですからってするんですね。自分は弟タイプですよ。それすごく誘惑ですね。あのお兄さんたちがあっちにいると思うのはすごく誘惑なんですね。私が言ってるのはここにいるお兄さんたちのことです。私自分の、旅、自分の人生でも分かったんですけど、天の父さんにはいと言って、自分がその霊的な父や母になろうとかリーダーとして使いよう、神様がしていることをやってるとですね、ある旅に神様導きますよね。それはあなたの中のお兄さんの問題に対して対処するんです。それはこの物語の中ではその中父になるためのストーリーというところですね。自分の人生ずっと思ってきました。本当に大騒ぎしたりとかイエス様に会う前酔っ払ったりいっぱいしていたので、自分はこの弟だと思っていたんです。でも何が起こったかというと、私たち分かりますよね。自分たちがお兄さんになってしまう。例えば自分はリーダーになりたいですよ、またはその父母になりたいですよっていうような状況になってくると、心の中のお兄さんお姉さんみたいなところが出てくるんです。神様の取り扱いです。なんかその嫌なところが出てくるんですよね。私は何年も何年もそのストーリーがありますよ。神様が明らかにするんですね、自分の中のお兄さんのところ。最近ですね、バーニング・リーチャーさんという方が来て語るんですけども、で素晴らしい言葉ですね、語ったんですね。神様の言葉を運んでくれました。でバーニングさんが喋った後にですね、自分たちの教会のリーダーさんたちがですね、自分のところに来てね、すごく濃いんですね。いや、自分の人生の中で最も素晴らしい説教でした。本当に素晴らしいですね。バーニングさん素晴らしい、油注がれています。あの方素晴らしいリーダーですね。彼の言ったこと聞きましたか。この教会の中で最も素晴らしい説教でしたね。でもね、僕ここの牧師ですよ。自分の教会ですから自分が牧師ですよ。私皆さんがやってることを聞いてますよ。大丈夫ですよ。 そのバーニングさん素晴らしいです、もうスタジオで語れるぐらいの方ですよとか言うんですね。でもはい、私ここでいますよ、私あなたのこと聞いてますよ。それがお兄さんということですね。その競争とか自分に自信がないとか、または人を恐れるとかプライドとか、もしあなたがただ受け身になって教会にただ行くだけなら、このお兄さんにはならないかもしれませんよ。でもあなたが神様にイエスと言って、はいと言って、あなたが踏み出して神様に対して大胆になってリードし始めたりとか、霊的なお父さんお母さんになった、そしてまた本当の子供を持ち始めると、そのお兄さんお姉さん、そのゴミがですね、表面に出てきます。例えばですね、その教会開拓、例えば6年前に始めましたけども、カリフォルニア州のレディングで始めました、教会作りましたと。自分そこで気がついたのは、あのビルさんたちの影の下にいるということが分かったんですね。何年も前ですけど、この教会を開拓始めた時ですけど、神様に、ここにビル・ジョンソンがいます、ここにはジョン・クリフさんがいます、そのビル・ランドルさんもいます、素晴らしい偉大なリーダーたちがいるんです、素晴らしい神様の人々がいるんです、素晴らしい牧師さんたちがいます、たくさんビルさんという名前の素晴らしい方たちがいますから、神様、なぜあなたが私をビルという名前でなくてネイトという名前にしたんですかと思ったんですね。ビルさんたちの影の下に自分はいるんだ。そのレディングという町で牧会をしているということ自体で、自分たちがどこかに行くと、世界中どこに行っても、あなたレディングから来たんですか、ベテル教会って知ってますか。はい、そうです、うちはベテル教会があります。はい、聞いたことあると思いますよ。そう、レディングというところにベテルというところがあります。もう世界中どこに行っても、あなたベテル教会に行ってるんでしょ。いや、私ベテル教会に行ってませんよ。でも今ですね、言うことができます。ベテル教会行ってないけど、ベテル教会でメッセージしましたよって。
Now we're preaching。
はい、今メッセージしてますね、語ってますよ。何年ぐらいか前ですけど、自分が怒りを持った、そのようなシーズンがありました。怒りとか苦みっていうのを自分の人生の中で与えられた霊的なお父さんに対して感じていました。でもなんでそのようなものがあったかよくわからないんですね。そのお兄さんの態度がいっぱい出てきたんですね。自分はいつもそれまでは弟かと思ってたけど、実はお兄さんで、何か恨みがあったりとか、それでも感じました。神様がそういうふうに私に見せていたので、そのお兄さんのところを神様の前に持っていっていました。で、神様どうやったらこう自分になれますか、自由になれますかと。で、夜ですね、神様と出会って祈ってたんですけども、眠れなかったんですよ、中で。で、主が私に語り始めました。で、それはネイトさん、あなたは弟だったけど、またあなたもお兄さんではあったけど、でも今はあなたがお父さんになる時ですよ、というふうにすごく強く語られました。神様と出会っていました、そこで。それはそのアイデンティティを与える言葉でした。あなたが誰かということが分かったら、あなたが誰々ではないというところを壊すことがあります。で、それ素晴らしかったのは、次の朝自分が起きて主の前で泣いてたんですけども、ある E メールもらいました。で、それは私が感じていた、その怒りとか苦みを感じていた、その霊的なお父さんからメールが来てたんですけども、こう言ってました。私は昨晩眠れませんでした、だから一晩中あなたのために祈ってました。自分がすごくなんかどうしてこんなことかと思っていたようなお父さんだったんですけども、でも祈って神様に出会って、そこで私たちの関係が回復されました。神様がしているのは癒しですね。お兄さんたちを癒してくれています。癒されることによって、お兄さんお姉さんが癒されることになって、お父さんお母さんになることができる。神様がお家家族に娘たち息子たち呼び戻しています。 でも同時にお兄さんのこともお家に帰っておいてと言っているんです。なぜならばお兄さんも愛が必要なんですね。お兄さんが必要なのはそれだけです。それだけだったんですね。もう自分それ分からなかったから、お兄さんでいた時がすごく長かったんです。お兄さんも神様の愛を経験する、それだけが必要だったんです。どうぞ皆さんお立ちください。お祈りしたいと思うんですけれども、今その手を伸ばしてもらえますか。手を広げてください。大昔からやってますね。
Father, Jesus,
お父さん、イエス様、聖霊様、あなたを愛しています。あなたの臨在を感謝します。その道であなたが私たちに会ってくれたことを感謝します。あなたが私たちを待つのではなくて、玄関に私たちが着くまで待ってるんじゃなくて、あなたが私たちの恥を持っているところにいても追いかけてきて、私たちを見つけて、私たちが混乱していても娘よ息子と呼んでくれたことを感謝します。ですから私たちは今朝、娘息子としてあなたの前に来ます。どうぞ私たちを導いてください。教えてください。見せてください。その道をあなたと共にどうやってやることができるのか、お家に向かってあなたと共にやることができるのか、あなたがその街灯を私たちの周りに置いてくれました。ですから私たちが、あなたが私たちを見ているように、そこに成長することができますように。今手を下ろしてみてください。そのお兄さんであること、お姉さんであることを手放します。諦めます。聖霊様来てください。そして私たちの中のお兄さん、お姉さんであることを取り扱ってください。その人を恐れたり、コントロールすることや、インセキュリティや、不安感や、自信のなさ、後悔すること、取り扱ってください。その後悔ということを感じたんですけども、ある方たちは、私たちのその後悔する気持ちを癒したいと思うんですね。例えば、こうです。自分自身の子供たちさえも神を愛するように育てられなかったのに、その自分がなぜ霊の父母になれるのかと、そのような後悔があると思うんですけども、でも神様はその後悔を打ち破りたい、その砕きたい、取り去りたいと思っていると思います。神様が今していることは、霊的な娘息子たちをあなたの人生に導き、そして贖いということ、贖いということ、癒しが行われていますね。その後悔を取り去って、打ち砕いて、その回復癒しをしていると思うんです。霊的な家族によってその贖いや、また癒しがされる。ですからそのことを手から下ろして、どうぞ来て癒してくださいと言います。手を伸ばしてください。お家に帰ってきている人たち、その家に向かって歩いてきている人たちを見ることができるように目を開けてください。私たちが父になり母になって走っていくことができる、抱きしめることができるように油を注いでください。アメン。